NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第21回、今日のテーマは旅の収穫。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。今日は芥川龍之介の中国視察旅行の収穫について考えることにします。芥川龍之介の中国視察旅行はどう評価したらよいのでしょうか。一時代前の優れた芥川研究家の吉田誠一氏は志賀勇気を取り上げまして、吉と大逆と皮肉は百出して、つまらない読み物ではないが、要するに小説家の見た志賀であって、新聞がもしくは新聞の読者が期待したかもしれぬような志賀の現在や将来を深く洞察し得たものではないと論じました。以後長い間芥川と中国を扱った論文はほぼこの吉田氏の見解を受け継ぎ、芥川は激動する中国の政治や社会に目を向けようとはしなかった。また困難な状況に置かれた中国人に対する共感も薄かったというのが大半を占めていたのです。帰国後彼は健康を害したこともあって、芥川の中国行きは多くの研究者によってマイナス評価されてきたのです。けれども果たしてそうなのでしょうか。私はフィールドワークを自分に課して特派員芥川龍之介という本を毎日新聞社から1997年2月に出しまして、それまで否定的意味合いを持って論じられてきました芥川の中国視察旅行の意味を180度展開し、肯定的に捉え直しました。その上で志賀勇気は芥川のジャーナリストとしての才能が遺憾なく発揮された作品であり、当時の書簡類や帰国後の作品を検討しても彼は政治や社会に対して確かな見識を持っていたではないか。その中国行きは極めて意味のあるものであったと論じました。つまり芥川の中国旅行にプラスの視点を持ち込んだのです。芥川は中国の現在や将来に何かと思いを馳せて各地を回ったと私は思うに至ったのです。芥川は現実の中国をしっかりと見つめていました。志賀勇気に収録されています一編長江勇気の一ウーフーには、滞在1ヶ月半の中国への思いが記された箇所があります。不立山中の友人西村定吉の住むウーフーの灯火火炎における言葉です。中国は芥川にとって憧れの対象でした。けれども滞在1ヶ月半の見聞は彼の期待を裏切りました。自然も人事も彼の想像していた世界とはあまりにかけ離れていたのです。特に現代中国の政治、学問、経済、芸術に関して芥川は不満だらけでした。すべて堕落しているとまで芥川は言います。厳しい中国批判です。しかし私はそれは中国に関心を持ち、この国の民衆に目を注ぐがゆえの苦言と取りたいのです。志賀勇気一巻にまとまる紀行文は当時の中国の現状を意外なほど鋭く捉え告発しているのです。それは ジャーナリスト芥川龍之介の透徹した目が捉えた現実の中国であったのです。私は特派員芥川龍之介で、中国の小説家ハキン、パキンとも言いますが、その方の反論を紹介しました。ハキンはチードワンプークンチンダホア、日本語にしますといくつかの失礼な話とでも言うのでしょうか。そこで芥川の率直な中国批判に不快感を示し、芥川は鋭い筆致、高い教養を持ってはいるが他に何があるのかと反論します。その前作品は空虚という言葉で批判できるではないかとまで言うのです。他にも長与義郎や田山花太や島崎藤村らがその作品とともに批判されます。布団や神聖に関する批判的読みはそれなりに説得力があります。その上でハキンは真の芸術家の重大な使命は人類を結びつけることであると言い、その見地から日本の近代文学の未熟さを指摘するのでした。これらは意味ある批判です。けれども芥川の中国批判は長い歴史を持つ中国に期待し愛するがゆえの苦言であることがハキンには読み取れなかったのですね。もっともハキンの文章は芥川没後7年半、日本の中国侵略が一層進んだ時点での発言だということを頭に置かなければなりません。ですからこの一字をもってハキン、パキンの批判力云々を言ってもこれまた始まらないことでもあるのです。長江有機での発言で芥川は中国の腐敗を指摘した後、シナ人自身にも心さえくらんでいないとすれば我々一回の旅客よりももっと嫌悪に耐えないはずであるとの印象的な一文を置いています。ここに注目しましょう。中国ではこの時期、心のくらんでいない人々による新たな社会革命が進行していたのです。さて1921年大正10年7月下旬、4ヶ月に及んだ中国視察旅行を終え、芥川は朝鮮半島を縦断して帰国します。田端の自宅に4ヶ月ぶりに帰宅した彼は健康が優れず胃を病み、また下痢に悩まされる日が続きます。病は北京で腹を壊したのが始まりで後を引いたようです。9月に入っても健康は回復しませんでした。真面目な芥川は病と戦いながら帰国直後から大阪毎日新聞社との約束の寄稿文に力を注ぎます。毎日寄稿書きにへこたれていると南部周太郎宛て頼りでこぼしながらも、彼はメモと記憶を頼りに帰国後初の仕事を始めていたのです。それが上海遊記であり、次が小説母でした。母は帰国後早々書き始めて8月半ばに学校、9月号の中央公論に載りました。後春服に収録した際に最後の三の章に大幅に加筆することになります。これまであまり論じられていない小説ながら1920年代の芥川を考えるのに大事な作品といえます。母という小説の舞台は中国の上海と雨風です。両都市とも中国旅行中の芥川が訪れているところです。登場人物は野村俊子とその夫、それに上海の旅館で出会う同名の俊子です。野村俊子は 赤子を風で亡くしたばかりであり、隣の部屋の赤ん坊の泣き声に悩まされ部屋を移ります。隣の部屋にいた女はこれまたとし子という名から赤子を亡くした野村とし子に同情しながらも、渋さの下からは得意の情が湧いてくるという矛盾した気持ちを抱いています。第一の矛盾の発見です。やがて子供を亡くしたとし子夫婦は移り住んだ夫婦の社宅で、上海のとし子からの赤子をこれまた亡くしたとの便りを受け取ります。夫婦の円樹の木や柳の木の描写には現場を見てきたところを生かしています。さてとし子は上海のとし子さんからの手紙を手に、あの赤子が亡くなったのが嬉しいと夫に語り、夫は何か人力に及ばないものが前へ塞がっているのを感じるというのです。第二の矛盾の発見です。中国大典は芥川に新しい境地を開いたかの感があります。母は中国視察旅行を経て深まる矛盾の発見の物語であり、芥川の新たな認識、世界観を示したものでした。帰国翌年の1922年、大正11年各紙新年号に載った春館、藪の中、将軍、神々の微笑の4作品はどれも力作であり、問題意識が盛り込まれています。私はこれらの作品も中国視察旅行によって人生を見る目が超えたところから生まれた作品との立場を取ります。母以外にも芥川には中国体験を生かした作品がいくつかあります。紀行文を除いてのベスト3はと問われるなら、躊躇することなく私は将軍、桃太郎、湖南の扇を挙げたいと思います。これまでとかく過小評価されていたこれらの小説の再発見には、やはりその中国体験を介在させることが求められるのです。中国体験はその執筆姿勢に深く関わっているのですね。ではそれらの作品世界を見てみましょう。まず将軍という小説は、これまで作中の N 将軍を乃木マレスケ将軍に置き換え、偶像破壊小説として論じるのが大勢でした。そのため将軍批判が徹底しているか、世間の乃木像を覆したかという観点の導入が一般的であったのです。けれども私はこの後取り上げる桃太郎同様、将軍はその中国体験と深い関わりがあり、日本の植民政策批判、反戦小説の視点からに評価するのがふさわしいと考えています。将軍は不正字、これは漢検の漢書から文字をこうはっきりと書くことができず、バツバツバツ、時には丸丸丸で示したものを言いますけれども、そのバツバツバツが多く、そこを推定して読むのには根気がいります。けれども何とか埋める作業をしてみますと、書き手の批判精神の旺盛さに私たちは驚かされるのです。よくぞここまで書こうとしたものとの思いに満たされるわけであります。ここには後年司馬太郎が坂の上の雲で徹底して描いた、乃木将軍の作戦上の無能さどころか、その人間性の残虐性に光が当てられているのです。一人の善良な将軍が戦場では非道な人間に変身する様を芥川は的確に捉えています。日本政府や日本人の横暴さは 短期間中国を視察しただけでも芥川には十分察することができました。それが日露戦争時代からのものであることを知った芥川は、ここに N という冷酷な将軍を想像し、天皇の名のもとに七に駆り出される兵卒の悲劇や、人を殺すことが当たり前どころか殺戮を喜ぶまでになる戦場の人間の恐ろしさを余すところなく描き出したのです。その非人間的残酷さを描いた箇所を朗読してみます。スパイの嫌疑をかけられ、捕まった二人の中国人を吟味している旅団参謀のところに N 将軍が現れるところです。ロタンカ将軍はこう尋ねたまま、品人の前に足を止めた。そして彼らの裸姿へじっと鋭い目を注いだ。後にあるアメリカ人が、この有名な将軍の目には物目に味見たところがあると不遠慮な批評を下したことがある。その物目にアックな目の色が、特にこういう場合には気味の悪い輝きを加えるのだった。ロタンだな。将軍の目には一瞬間モノムニアの光が輝いた。切れ切れ。騎兵は玄関に刀をかざすと、一打ちに若い品人を切った。品人の頭は踊るように枯れ柳の根元に転げ落ちた。血はみるみる黄ばんだ土に大きい斑点を広げ出した。よし、見事だ。将軍は愉快そうにうなずきながら、それなり馬を歩ませていった。騎兵は将軍を見送ると、血に滲んだ刀を下げたまま、もう一人の品人の後ろに立った。その態度には将軍以上に殺戮を喜ぶ気色があった。次に桃太郎に入りましょう。中国旅行から帰って3年後、芥川は桃太郎という小説を書きます。前回ちょっと触れましたように、この小説は上海で開店した小平林の言葉に刺激されて生まれた小説なのです。小平林は、世の最も嫌悪する日本人は鬼ヶ島を征伐した桃太郎であると芥川に語りました。賢い彼はすぐさまその意味を飲み込みます。小平林の桃太郎表には、朝鮮における三一独立運動への弾圧、中国への21か条の要求などへの批判、さらには日本帝国主義そのものが糾弾されていたのです。明は桃太郎は日本人に親しまれ愛されてきました。小平林はそうしたことを承知で言葉を継いで、桃太郎を愛する日本国民にも多少の反感を抱かざるを得ないと、芥川の言い方に従うならば、桃太郎話に一詞を加えるのでした。帰国後3年、芥川は当時勃興しつつあったプロレタリア文学に刺激されて、小平林の言葉を想起しながら独自の桃太郎話をここに表したのです。芥川の描く桃太郎は侵略者の姿をとります。昔々大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あったの一文で始まる芥川桃太郎は、終始悪者桃太郎を刻むのです。桃太郎は仕事が嫌いで鬼ヶ島の征伐を思いつきます。鬼ヶ島は天然の楽土であり、鬼たちは平和を愛し、 誰に迷惑をかけることもなく安穏に暮らしていました。鬼の妻や娘も人間の妻や娘と少しも変わらない生活を送っていたのです。桃太郎はこういう罪もない鬼たちの住む島に何の理由もなく攻め入り、鬼に建国以来の恐ろしさを与えたのです。進め進め、鬼という鬼は見つけ次第一匹も残らず殺してしまえと、桃太郎は桃の旗を片手に日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令します。中遊無双の兵卒と化した飢えた三匹の動物は逃げ回る鬼を追い回し、犬は鬼の若者を噛み殺し、キジは鋭いくちばしで鬼の子供を突き殺し、猿は鬼の娘を絞殺する前に必ず病辱を欲しいままにするなど悪行の限りを尽くすのです。鬼ヶ島は極楽町のさえずる楽土ではなく、ヤシの林は至る所に鬼の死骸を撒き散らします。桃太郎は鬼の首長に命は許すな、宝物を献上し子供を人質として差し出すよう言い渡すのです。桃太郎は故郷に凱旋しますけれども、幸福な生涯を送れませんでした。人質に取った鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺し、鬼ヶ島へ逃げ帰ってしまいます。また鬼ヶ島に生き残った鬼は時々海を越えてやってきては、桃太郎の館へ火をつけたり、その寝首をかこうとします。言うまでもなく、これは帝国主義日本の自我ですね。特派員として中国を視察し、芥川は日本人の暴虐ぶりを見ていました。そして昌平林の言葉に刺激されて、その桃太郎像は形成されたのでした。早く福沢諭吉は日々の教えで、主ある宝を訳もなく取りに行くとは桃太郎は盗人とも言うべき悪者なりと書いていましたが、芥川桃太郎はまさに悪者として描かれているのです。それにしても1920年代半ばにこのような桃太郎像が刻まれていたことは特筆に値するのです。芥川は勃興するプロレタリア文学に刺激され、この作品を書いたのです。そこには上海のフランス町で聞いた昌平林の、世の最も嫌悪する日本人は鬼ヶ島を征伐した桃太郎であるの言葉が響いていることは言うまでもありません。そこにまた芥川自身の歴史認識が重なります。芥川の桃太郎は昌平林の示唆があってのこととはいえ、彼の歴史認識の的確さがあって初めて書ける類の小説であったのです。将軍と並んで初期プロレタリア小説として位置づけられて良いものなのです。次に湖南の扇に入りましょう。発表は1926年、大正15年1月号の中央公論ですので、彼の死の1年半前の作品ということになります。この小説は僕という作者を思わせる主人公が湖南の中心都市調査に旅し、そこで遭遇した出来事を描いたものです。僕は迎えに来てくれるはずの B さんが病気になったことから、タン・エイネンというかつての留学生で今は当地で医者をしている旧友に各地を案内してもらいます。調査は雑心一足に往来に死刑の行われる町 チフスやマラリアの流行する町、水の音の聞こえる町と簡潔に書き留められているように、空き地で残罪、打ち首ですね、それが行われ、病気が流行る町、そして将校が流れ、湖がいくつもある水郷の町です。芥川はそうした町の特色をよく生かして一編の小説を作り上げているのです。近代中国の革命家、高校西学、宋教人らを生んだ土地の湖南、その中心都市の調査が、新時代の到来を前に病に苦しみ、体力が衰える一方の晩年の芥川の頭によみがえるのです。将校のほとりの調査は一見みすぼらしい町であったものの、芥川にとって刺激的な町でもあったのです。毛沢東が学んだのは、この地にある湖南第一師範であり、芥川がこの町を訪れた3年前まで在籍したことになります。毛沢東は母校の附属小学校の主事をしながら革命運動に携わっていました。湖南の扇には毛沢東の名はありません。当時毛沢東は未だ無名の革命家のリーダーにしか過ぎなかったからです。けれども湖南の扇の冒頭の字の文に、高校西学らと並べて毛沢東の名を記しても、少しもおかしくないように作品は作られているのです。湖南の地、調査のエネルギッシュな姿を、芥川は健康の衰える中で遥かな思いを持って想起しているのです。往来に死刑の行われる町、調査は外見はみすぼらしいものの、エネルギーに満ちた町でした。病んだ身で龍之介は何年か前の旅を回想し、そこで出会った小事件に相当する玉蘭の物語を書くのです。それは負け抜きの強い湖南の民、ひいては中国人民の姿を示すものでした。病んだ末後の目は的確に隣国中国の未来を見抜いていました。みすぼらしいがエネルギーを秘めた町、調査、それは中国の要そのものでした。原稿丸の薄暗い船室に置き忘れられた桃色の房を垂らした扇は、エネルギーに満ちた革命の地、湖南の象徴として扱われているのです。ここから何かが生まれるとの思いで、芥川は情熱に富んだ湖南の民の面目を示す物語を創作したのです。バイタリティに富んだ中国人民は、やがてはその情熱で何かを生むに違いないとの予見が芥川にはあったのです。それは激動と混乱の中国を旅した彼の確信であり、末後の目が感じ取った世界観でもあったと言えましょう。では今日はここまでにします。さようなら。
カルチャーアワー、文学探訪、芥川龍之介、第21回、旅の収穫。お話は文教大学教授の関口康芳さんでした。次回は関東大震災と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。